お祈りします。父なる御神様、今日も私たちの主イエスキリストを心から礼拝し賛美し、神様あなたの皆を称えることができる喜びを深く感謝いたします。コロナで神様、今日も信徒が、参加できない状況の中にありますが、どうぞその中においてもどうぞ神様、YouTube を通してまたそれぞれの家庭で礼拝できていることを信じ感謝します。どうぞ一日も早くこのコロナから私たちが解放されて、本当に自由に神様礼拝できるように導いてください。沖縄中の、日本中の、そしてまた世界中のこのコロナに傷んでいるところの人々を神様憐れんで道をも導いてくださるように祈ります。この時間を神様の御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書を開きましょう。今日は新約聖書のエペソの手紙、3章。ここも短いですから、皆さんで一緒にそこを読みたいと思います。エペソの手紙第3章よろしいでしょうか。声を合わせて大きな声でそこを読みたいと思います。はい、よろしいでしょうか。エペソ第3章の17節、はい、どうぞ。はい、そこまでですね。はい、今日はここからですね、この愛に生きるという、もちろんこの愛の実践は今年の標語になっておりますけれども、今日は愛に生きるということをご一緒に見ていきたいと思います。パウロの書いた、13の書簡があります。その中にですね、この愛という言葉が実にたくさんこう出てくるんです。まあ、どんなに素晴らしい行いをしてもですね、どんなに予言をしたり異言を語っても、もしこの愛がなかったらばそれは無益であるとパウロは語っていますが、愛に生きるということは、人間を人間たらしめるものであるということが言えると思います。そしてそれは人を豊かにし、また人の人生を幸せに導く、それがもう愛であると言えると思います。このエペソの手紙の中でこの愛を強調したのはなぜだろうかということを、今2回にわたってそのことを学んできましたけれども、4章の14節から16節、そこもちょっと見ていただいて、そこをとこちこで読んでくれる。4章エペソ、エペソの4章の14から16です。
はい、エペソの4章14から16ですね。新約聖書の388です。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪い悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教える風にも吹き回されたりもて遊ばれたりすることがなく、15、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。16、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。
はい、ここに、パウロがですね、15節、むしろ愛にもって真理を語りという言葉が出てまいります。この中にですね、パウロがいかにこの愛ということを強調しているかということが分かりますけれども、今日はここからですね、この3つのポイントでここをご一緒に見ていきたいと思います。まずこの3章の7節、 3章の17節ですね。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がと、こう書いてありますが、ここからですね、パウロはこの愛の実践、愛を生きるということのためにですね、まず第一にこの17節の中に心の内にキリストを住まわせるという言葉が出てまいります。私たちがこの愛を実践していくことができるにはですね、まずこの何よりも、キリストが心の内に住んでくださるということです。パウロはごめんなさい、箴言の、4章23節の中にリビング訳聖書はこういうふうに訳しています。心は生活全体に影響を与える。心は生活全体に影響を与えるということです。私たちの心はですね、私が生きていく中で、日々の生活の中で、それは、生活全体に影響を与える。しかし同時にこの心というものはですね、エレミヤ書の17章の、9節かな、これそこにはですね、心はよろずのものよりも偽るもので甚だ悪に染まっている、誰がこれをよく知ることができるだろうかと。まあ、人間の心というものは甚だ悪に染まっているものであるということです。私たちの考え方、生き方の中に心というものは大きく影響を与えるものであるということですが、私たちの行動の、今レジの島にですね、先ほどお渡した聖書の英語のフィリピ訳というのがありますが、そこをちょっと読んでいただきますか。はい、どうぞ。マイク使える？これ。
The very spring of our actions is the love of Christ.
もう一回読んでください。
The very spring of our actions is the love of Christ.
はい、thank you. このフィリピ訳というのは、結構難しい訳でですね、私は新学生の時に江島姉妹の母教会の、先生がですね、これは君たちの分からないよと言われるぐらい、ね、難しい訳の聖書ですが、新学校の卒業生の皆さんに、例年頼まれている、のが言葉があって、いつもこれをね、彼らに送っています。でその今読んでいたフィリピ訳の言葉はですね、私たちの行動のあらゆる源泉はキリストの愛にあるということを訳したらそうなるんです。私たちの行動の源泉はキリストの愛です、愛によりますという、私たちの一つ一つの行動の源泉、このスプリングというのは私は、高校の時春というばかり覚えていてですね、これ原点になったんですが、このスプリングというのは源泉とかね、そういう意味がありますね。だからイエス様の愛は、キリストの愛は、パウロはそれは私たちの行動の源泉なんだという、私たちがやるなすことの源泉はイエス様の愛なんだということです。そしてヨハネの福音書の15章の4節の中には、私につながっていなければあなた方は実を結ぶことはできない、つながっていれば実を結ぶという言葉があります。このつながるという言葉はですね、アメリカの有名な聖書学者はここでつながるという言葉は dwell in という訳しています。そこは住むということ、私たちがイエス・キリストの中に住んでいると豊かな実を結ぶことができる。私から離れてあなた方は何一つできないという言葉がありますけども、イエス様とつながっていれば私たちは多くの実を結ぶことができますということです。これは住むということ、つながるということはですね、これ継続的にイエス様の中に住み続けていくということです。ある異端に走ったこの青年がですね、何年も教会に来ながらですね、彼は東京のある教会ですが、これは彼はこの異端の人の訪問を受けて、そしてある日この異端の人の教会に行ったそうです。こいつは後で戻ってきたんですが、 おかしいと分かって戻ってきたそうですが、彼の通っていたその東京の教会は大きな教会で、歴史がありですね、人々もたくさん集まっていた。彼はなぜそこに行ったかというとですね、自分はすることはこんなたくさんの人の中で何もすることができない、そしてなんか疎外感があってですね、自分の居場所が見つからなかった。そして異端の教会に、そこはこじんまりした小さな教会だったそうですが、まあ、これは教会というべきかどうか、英和の証人ですから教会じゃないと思いますけど、そこに行ってですね、自分の居場所を見つけようとした。しかし彼はですね、そこは間違っているということが分かって、そしてこの戻ってきたというんです。教会の中に自分の居場所がないということ、大きな教会で、歴史のある教会でね、ぽつりと一人いても何にも自分はこの教会の中で欲しいものないとこう思ったんでしょう。まあ、私はあの池袋の教会にですね、3年間派遣されました。派遣になっていました。そこの教会は冬場になるとですね、この暖房が、普通あの材木の教会だったら暖かいんですが、その教会はですね、冷え冷えとしてこの足を置いたまま礼拝できないぐらい冷たいんです。ですから礼拝するときは足を上げてね、また下ろしたりするようじゃなければできなかったその教会ですけれども、大変大きな4階建ての教会でした。そこに3年間私は派遣になったんですが、その教会に来る方々は方々から来るんで、それであの、礼拝が終わったら牧師がすぐ玄関に行ってですね、帰る皆さんに挨拶をして皆さんを見送ると、そういう教会ですので、見てるとね、本当にこの週に1回来て、それで交わらないで、まあ、それぞれ三三五五散っていくというのは、そういう教会でした。ですからそういうところではなかなかね、交わりが、自分のいい場所というのを見つけることは難しいなとこう思っていたことがあります。パウロは手元の手紙の中で、私は自分の信じた方を知っており、またその方が私に委ねられているものをかの日に至るまで守ってくださることを信じていると。パウロは自分に、自分が与えたその信仰というものをかの日まで、自分がイエス様の天国に行くまで、私はそれを神様が守ってくださることを信じているという言葉が、テモテ第1の第2の1章の12節から14節にあります。またテモテの手紙の中には、あなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい、このいつもとどまっていなさい。だからなぜこのパウロがこういう言葉をかけたかというとですね、当時この教会の中にはいろいろこの異端の教えが入ってきた。パウロは使徒行伝の中でですね、あのミルトの別れの挨拶があります。もう再びあなた方に会うことはないだろうといったあの言葉ですね、それを読むたびに、パウロとエペソの教会の人々がね、どんなにかこの愛し合っていた教会であったかと分かります。パウロは涙を流しながらエペソの信徒たちと別れをするんです。私は子供の頃から人と別れるという、知っていた人と別れるということは大変苦手でした。別れのないようなそういう生き方をしたいなと思ったことがあるんですが、パウロとこのエペソの人たちはですね、本当にそこに涙を流してお互いに抱き合って別れをしたと。でその使徒行伝の中にパウロがですね、私が去った後に狼たちが来て群れを散らせだろうとこう言った言葉がありますね。パウロが伝道した後には異端と呼ばれる人たちが来て、またそこでこの群れを散らしていく。エペソの手紙の4章の中にはですね、先ほど見たとおりの中には14節の中に、こうして私たちはもはや子供でもなく、人の悪巧みや人の欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、 むしろ愛を持って真理を語れとこう書いています。この中にパウロはここにもどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりしないようにということ。教えはいろいろありますけれども、その教えの中で、あの教え、この教え、この異端の教えというものに揺り動かされてはいけないということです。で、この聖書を読んでいくと私たちが気づくことは、パウロが書いた書簡を読むとですね、住まわせるという言葉が実に出てまいります。コロサイの手紙の2章の6から7節見ると、そこにはあなた方のうちにキリストの言葉を豊かに宿らせなさいと。キリストの言葉を私の魂の中に、心の中にそれをしっかりと宿らせなさいと。それはパウロは伝道した後にそういう偽の教えが入ってくる。だからキリストの言葉をしっかりと根付かせなさいという、そういうことですね。心が定まらないと私たちは愛の実践をすることはできないんです。この風にどんな教えの風にも吹き回されてはいけないと書いてます。あの教え、この教えとこういうふうに吹き回されると、パウロはそれを愛を実践することはできないということを大変気にしたんです。私たちがこの生きていく中にですね、この愛を実践するときに何が邪魔になるかといった、一体何が邪魔になるんだろうか。それは自分には愛があると思ってやるときに、それが壁になって実際は来るんです。自分は一生懸命やっている。東京のある教会でですね、その宣教師が始めたその教会が非常に経済的に苦しくなったときですね、人の姉妹が、私はじゃあそのために日曜日は礼拝を休んで、そしてこの、パートをして、それでそのお金をね全部教会に捧げようと。そういった時にその宣教師もです、それはやめなさいと、日曜日は神様を第一にする日だからと言ってですね、アドバイスをしたそうですが、それでも彼女はですね、教会の現状を知ると自分が働いてそのお金を教会に献金しようと。で、初めはまあ意気揚々とそれを始めたそうですけども、だんだん疲れてきた。なぜ疲れてきたか、自分は一生懸命愛を持って教会を愛してるのに、周りを見ると誰もこの働きに協力しようとしない。そしてある時に彼女はその聖書を読んでですね、聖書の中にその解決を見出したと。そして彼女が教会の中で自分は実は間違っていました。で、悔い改めた時にこの教会の中にですね、リバイバルが起こったそうです。信徒が一つになって、そして力を合わせてこの宣教師の働きを、主の働きを立て直すことができたということです。デニス・キンローという人の書いた本の中にですね、愛の神よ、私を管としてください、通り置き管としてください。私たちのうちには真の愛はありません。愛の炎よ、あなたの愛の炎をこの心の中に灯してください。いつでもその炎を燃やしてください。この本を書いたデニス・モンローがですね、私の中には愛がありませんと。私たちはこの愛があると思ってやるから、壁にぶつかったり協力しない人を非難したりすることがあるんです。まあ、私は何度も皆さんに申し上げていますけれども、若い頃は愛がある人間だと思っていた。しかし、結婚して家内によってですね、愛がないよということを教えられて、その愛がないというところから初めて出発しました。パウロはこの中でエペソの三章の今読んだところの感じですね。信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせなさい。あなた方の中に心のうちにキリストを住まわせる。継続して そしてキリストが私の中で生き働くようにというその言葉です。2番目は3章の17節を見ると、信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせ、愛に根ざしという、次は愛に根ざすということが書いてあります。愛に根ざす。時々聖書を開いたりノートを開いたりするときですね、私は唾をかくでこのめくらないといけない年になりました。この指紋がですね、開けるのにも年取ったらそうなるそうです。だからこう時々開けるときね、唾でこうやりますが、それはどうぞご理解して、ご了承いただきたいと思いますが、この愛に根ざすということ、どんな植物でも人間であろうともですね、すべては根に関している。根は命であると言えると思います。命の根源である根、愛もキリストの中に根ざしていなければ、それは私たちは愛を行うことができない。なんか一生懸命愛をしているとこう思いがちなんですが、それがキリストに根ざす。根は命であり、また根は力である、大木でも花でも根がないと枯れていきます。私たちの人生にもこの愛を実践しようとするときに、根がないと、信仰の根がないと、生きる自分の人生の根は何かということが定まってないと、知らないと、それは結婚生活も全く同じような結果になると思います。アメリカのカリフォルニア州にですね、嵐でこの街路樹が根から倒れたそうです。大きなヤシの木も倒れた。で、倒れているその木を見るとですね、根がなかった。根がなかったということはですね、それはどうしてかというと、定期的にスプリンクラーで水を散水している。だからその木は、ヤシの木はですね、自分で水を、根を深くして、それを汲み取ることはしないでも、黙っていてもいつもこの水が注がれる。自分で根を下ろすことができなかった。私たちの人生もそういうものだと思います。根が命であると、こうパウロはキリストを住まわせてくださるように、そして愛に根ざす、愛というものに根を下ろさないと、一生懸命自分でやっていることが愛だと思っているけど、キリストの中に根をしっかり持ってないと、それは本当の愛でないと。小田雅子姉妹が玄関にですね、根のガジュマルを書いてます。本当に素晴らしい根のガジュマルだと思います。何日かかりましたかね、雅子さん、あれ書くのに何日かかった？1年ぐらいかかって、どうぞ、まだゆっくりと鑑賞してない方はですね、玄関に1年がかかった姉妹の、これは金賞はいなかったそうだけど、準優勝っていうのかな、そういう賞で預かったそうですけども、私たちはまさにこのね、根っていうものがしっかりしてないと、嵐に立ち行くことはできない。私の人生には思いがけない試練とかですね、病気とか、また仕事がうまくいかなかったとかですね、倒産とか、さまざまなことが起こってくるんです。その時に聖書は、そういう問題が起こったときに、ヤコブの手紙の中には、さまざまな試練に遭うとき、この上ない喜びとしなさいというのがあります。試練があったら、この上ない喜びとしなさい。これは私たちの人生の中で、かつて聖書を知るまでは、この言葉を知りませんでした。さまざまな試練が合うとき、この上ない喜びとしなさい。 信仰が試され忍耐が生まれ、それによって完全な信仰が働いてくるんです。何一つ欠けたところのない成熟した完全なものになりなさい。この言葉はですね、有名なヒルティという人の幸福論という小さな本があります。この私もこのヒルティをですね、大変若い頃からこのヒルティの本をよく好んでそこに読みました。このどうしてこのヒルティの本が今もなお多くの人々に読まれているかというとですね、彼は問題があるときにこのヤコブの手紙の一章の二節、さまざまな支援に遭うときにこの上ない喜びと思いなさいというこの言葉からですね、あの本が書かれたと言われています。試練があったらばそれをこの上ない喜びとしなさい。それは私たちの人生にはですね、試練や問題や悩みや病気そういうものがあるとこの上ない喜びとするということはなかなかできないことですが、聖書はそういうふうに書いてあります。さまざまな試練が私たちが神様をもっと深く知るようにという神様からのメッセージだと思います。まあ、桑田投手という人はですね、今年巨人の投手の新コーチになったということが言われています。彼は素晴らしい働きを現役時代した方ですけれども、彼はスランプに陥ったことがあったそうです。その時に、セリーグの名前を忘れましたが有名な人がですね、彼に その時に新渡戸稲造のもっと深く掘れという本をプレゼントしたそうです。まあ、新渡戸稲造は皆さん知っている、今5000冊はじゃないね、5000冊には新渡戸稲造はないですかな。この 前までですね、新渡戸稲造という人の写真が5000冊かに載っていました。この彼は武士道というものを世界に広めた人で、非常に熱心な夫婦とも熱心なクリスチャンでですね、彼はもっと根を掘れというその本を桑田さんにあげたそうです。何かあったら御言葉に深く根を下ろしていく、何かあったら右往左往してどうしようかという自分の力だけでやろうとするのはですね、これはうまくいかないんです。だから根を下ろす、そして根は力であると、根に力がなかったら木でも人間でも立ち行くことはできないんです。イエス様がこの根というものを大事にされた話があります。四つの種の話です。一つの話は、種は聞いても悟らない人、道端にその種はですね、押して悟らなかったためにこの鳥が来てそれを食べてしまった。二番目の人は少し関心を持った、そしてその種はどこに落ちたかというと石地の上に落ちた。少しだけ根があったけれども、それ以上根がないためにほんの少しは芽が出たけれども、根が枯れてしまった。3番4番とあるんですが、4番目の一番良き実をならせたのは土を深く掘って、そして、その種は、たくさんの実を結んだという話が出てまいります。コロサイの手紙の2章のところを開きましょうか。でそこを統一教会読んでくれる、2章の6節から8節。
はい、新約聖書の403ページです。コロサイの手紙、コロサイ人の手紙2章の6節から8節です、コロサイの手紙2章6節。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。ならキリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。8、あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。
はい、 このコロサイの手紙の中にも またあのグノーシスという哲学、キリスト教の教えよりも自分たちの教えの方が深遠で哲学的に深いということを教えてですね、コロサイの教会がまたここでも混乱した。それに対してこのパウロは今の言葉のようにですね、キリストのうちに根ざし立てられ教えられた信仰を固くし、あふれるばかり感謝をしなさい。キリストのうちに根ざしていくということ、これが私たちの信仰生活を歩んでいく中で大事なことだと。このレッドウッドというカリフォルニアに大きな木があるそうです。何十人でこの手をつないでもね、このま、こうそれをね全部輪を支えることができないほどの大きな大木だそうです。この大木はどうしてその嵐に強いかというとですね、その根っこがね200メーターぐらいも伸びて他の木の根っこに全部それを絡まいていく。だから強く、どんな嵐にもそれは倒れない。いつかの新聞、テレビですね、カンボジアで本当に強い木があるそうです。この木は、古い建物のところにその木が植えられていると、それはまた、根っこを張ってですね、建物全体をが崩れないようにその木の根っこが支えているという、その話をテレビで見たんですけれども、だから根というものは私たちが倒れないようにその根が伸びていくことによって、この木は守られていく、成長していくのである。だからこのコロサイの手紙の中にも、キリストのうちに根を下ろしていきなさいと、このパウロ・エペソの手紙の中でそのことを2番目に語りました。愛に根ざしていく。私たちの行動の源泉は愛を伸ばしていく、根にしていくことによって成長していく。最後にこの3章のエペソの手紙、もう一回そこを開いていただいて、3章の17節、キリストによって体全体はあらゆる節々の支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分は、ごめんなさい、三章です。三章の順、信仰によって、あなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださるように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がとこある。この三番目は、この愛に基礎を置くということです。どんな信仰にも、人生も立っている場所、どこに自分が立っているかということの基礎がはっきりしないとですね、これは座っていくことはできない。何を自分の人生の基礎としているか、これが神様がいないという人生の上に自分の生き方を立てるとですね、前にもお話したことがあるこの最高裁検事総長という人がですね、彼は亡くなる前にですね、死んだら人はゴミになるという言葉を残して亡くなったんです。人は死んだらゴミになる、まあ、それを聞いた奥さんがね、あなたがそう言うんだったら私たちはね、これから何を頼りに生きていくかと、死んだらゴミになる。この人は自分の人生はゴミになるという、あれこの素晴らしい名誉ある職業ではあったけれども、それは仕事であって、自分がどういうことの上に立っているかというこのそれが分からなかった。だからパウロは愛の上に基礎を置いて生きていきなさい。詩編の詩編の中にですね、詩編の一節からと三節の中にもありますが、十一章三、よりどころが壊れたら正しいものは何ができようか、 よりどころが壊れたら、自分がこうだと思って立っているそのよりどころが壊れたら、一体正しいものは何ができるだろうか。まあ、よりどころというのは基礎と呼ぶこともできるでしょう。基礎が、自分の立っているところは何であるかという基礎が分からなかったら、何によって私たちはできるだろうか。だからよりどころ、これは基礎というものは非常に大事なものである。ルターという人の言葉の中に、キリストは私の命である、キリストは私の命である、徹底的にルターは神様の信仰に立って彼は歩んでいきました。別のモハットという人の訳の聖書の中には、命は私にとってキリストである、命は私にとってキリストである、キリストは私の命である、だから全てのことは基礎が大事なんだと。まあ、数年前からですね、ビルの工事の基礎工事に問題があった。それでこのビルは結局住んでいる人たちも会社もそのビルを壊して新しいのを作らさせたという、そういう話が、あります。これは基礎ができてない、基礎工事にいい加減だったということが後で発覚した。だから基礎ってものは人間が生きていく中に信仰の愛を実践していったためにも、この基礎がどんなに大事であるかということが分かります。このエペソの手紙の3章の17節を読んでお祈りして終わります。信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださるように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がと書いてあります。来週はこの後の18節のところを学びたいと思いますけど、いかに私たちが信仰生活の中に愛を実践していくために、愛に生きるために何が大事なのかという根本的なことをパウロはこの中で述べているわけです。パウロ自身もかつては律法というユダヤ教の律法を守ることによって救われるというこの価値観の上に立っていた。しかしそこには人を裁くこと、律法によって人々の生き方を規制するようなそういう生き方はあったけども、しかし彼は福音に出会った時に、聖書の教えの御言葉に立ち上がった時に、パウロは方向転換をした。今まで自分が大事と思っていたそれは地で悪さのようなものだった。キリストを知ったゆえに今までの自分の立っていた基礎が根本から崩れて、彼はキリストを人生の目標として生きていった。だから基礎というのは大事なんです。基礎がなかったら私は長く長くその歩んでいくことはできない。その意味で私たちはこの御言葉によってですね、実践していく御言葉というのはいかに大事なのか。御言葉に根を下ろし、御言葉に生かされて初めて私たちは愛を実践することができていくということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名をあがめ感謝します。私たちは今年愛の実践をテーマに今日で3回目を学びました。私たちには本当に愛があるかどうか、愛がないというところの原点から始めて真の愛をキリストのうちに見出すことができるのです。神様、どうぞ私たちをあのヨハネのように愛の人に変えてください。神を愛ですという言葉、私たちは愛ではありません。私たちの持っているのは本当に愛と離れた自己中心的なそういう愛です。その上に私たちの人生を立てることがないように、キリストに根ざし、キリストをこのうちに住まわして歩んでいくことができるように、私たちは常に、過ちをしたり、問題が起こります。その度キリストの愛の原点に戻って、そこから出発することができるようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アメン。愛する賛美しましょう。